はい、どうもこんばんは。漫画軍始めます。よろしくお願いします。どうもタイガです。
こんばんは、キツネです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今日はあれやな、珍しく、
はいはい、
直接会って録音してないよな。
そうやね。
うん、電話で。
これ電話でね、
うん、
うまいこといくかな、
わからん。
いや、初めての試み。これひろきさんとやってたパターンやね、こういう。
そう、でもひろきとやってた時はお互いパソコンにマイクつけて、
あ、やってたんか。
同じ録音ソフトでやっとったから。
あ、そうか。
お前携帯のボイスメモやろ
しかも別の携帯のボイスメモ
二台持ちで
二台持ちで
LINE 電話しながらやったら無理なんやな、同時録音ってな。
そうやね、うん、なんかアップルは通話録音できへんみたいな、なんか、
え、普通の電話しながらやったらできるんじゃない。
いや、無理やね。
あ、そうなんや。
アップル自体が無理っぽい。
あ、そうなんや。
通話録音にはなんか厳しいみたい。
へえ、厳しい
な。アップルは厳しいらしいよ。アメリカがそんな感じっぽいよ。
へえ。
だから何個かアプリやってんけど、
うん、
ちょっとようわからんかったから、
うん、
もうボイスメモで行こうと思って。
で、そのボイスメモのデータを LINE で俺に送ってくんやろ。
そうそう、お前まだ送れるかどうかわからんけどな、うん、
めっちゃ圧縮されたデータが俺に送られてくるわけやんな
そうそうそうそう、
だからもしかしたらお前の音質めっちゃ悪いかもしれへんからな。
そうやねんな、今回は。すいません皆さん。
そうやね、
その辺ね。
来週もじゃない、
来週もそうなるかもしれないですね。
そうやんな、
うん、だからこれ、まあ、成功したら、
うん、
この同じやり方で、
はいはい、
失敗したら違うやり方でちょっと変えようかな。
はい、そうしましょう。
めちゃくちゃアナログなやり方やけど今。
うん、まあね、
まあまあ、はい、久しぶり、なんか久しぶりやな。
そう、結構空いたかも。
うん、まあ、だってあの
俺らの収録自体は1ヶ月近く空いてるかもな。
なあ、
うん、
ほんまに長いこと会ってなかったな。
うん、うん、
まあ今も会ってないけど。
そうやな、
うん、
会われへん。
いや、でもほんまに釣り以来やな。
え、いや、その後収録した
やん。あ、そうか、収録以来や。
そうそうそうそう、
釣りの収録、
うん、
でもあれほんまに3月
そうそうそう
やからな。
うん、結構空いた。
いや、早いな。
早いよ、
時が経つのが。
そうよ、まあ世間もな今は大変やと思うけど。
いや、確かにな、うん、ほんまになんか4月ってさ、
うん、
なんかいいシーズンのイメージあるやん。まあ、始まりのシーズンというか。
そうやな。
うん、なんか入学式とか、
うん、
まあ、仕事も始めっていう感じやし、
うんうん、
桜もそうやけど、
うん、
まあ、そういうのがちょっとな、
うん、
ないっていうのはちょっと寂しいな今。
まあね、まあ俺はほんまに何も変われへんのよな仕事。
あ、掘る方は、
掘る方ほんまに影響ないマジで。
トンネルは、あ、まあでも
、うん、
それはありがたいな。でも、
うん、
いや、今影響ない人の方が少ないんちゃう。
そうやな
マジで
影響、まあ暇になる人、忙しくなる人はおると思うね。
うんうん、うん、
仕事によってな。でも
まあな、
変わらん人って少ないと思うわ。
少ないと思うわ、
うん、俺変われへんのよな
でも掘るの、掘る仕事はあるんやな。
トンネル
掘る仕事は
あるある。
あ、
うん、そう、全員いつ死んでもおかしない人らがトンネル掘ってるからな
あかんやん、
うん、
あかんやつや。
病気とか何も関係ないね、そういあいつら。
そうや、なんかあれやな、カイジとかで見たことあるような感じや。
そう、俺がそれ指示してるから、無菌室から。
無菌室からマスクして、
うん、そう
そうか、
うん、
いやー、でもほんまにいろんなとこで影響出てるやろ
う
な。
うーん、
言うてでもな、今年始まってさ、
うん、
もう4ヶ月経ったっていうのも早ない。
早いっていうか、
なんかまあ、
でもな、俺なんかその早いっていうのと、
うん、
遅いっていうのってなんか同時にあったりせえへん。
ああ、まあまあ言わんとしてることはわかるよ。
なんかひろきが辞めてから今で言うてまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないん。
わかる、
俺まだ2ヶ月しか経ってないんやって感じ。
わかる、俺もそれ逆に言うたら、うん、俺ポッドキャスト初めて2ヶ月やったから。
そうそう、うん、
まだ2ヶ月なんていう。
そうやろ、結構なんかいろいろやってるつもりになってるやん。
か 感覚の中では結構もう時が経ってるような感じはすんねんか。
そう
ただ実はまだ数回しかしてない。
そうやねな、まだ
実はな。そんな狐です。
そうや、ね、
はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、これからもよろしくお願いします。
いえ、まあ、初心を忘れずやな、やっぱ、まあ、初心もどころもあんま経ってないけど時も
まだお前緊張してる？
いや今はなんか別撮りやから、別撮りっていうかその離れてやってるから、
そうか、
撮ってる感が全くないから。
そう、これはこれでまたむずいんよな。
うん、なんかちょっと全然緊張はないわ今。
うん、
なんか撮ってる感じもないね。ただタイガと喋ってるだけっていう感じあのタイガの顔を眺めながらただただっていう感じはするわ。
うん、
うん、
さあ、
はい、
お便り来てます。
え、お便り、
はい、ちょっと読むの遅くなりましたけど、
はい、
おなじみ、
おなじみの
小ドックさんからです。
あ、こんにちは。
こんにちは、
小ドックさん。
さあ、
こんにちは。
あのコロナ収まったら一回飲みに行きましょう、小ドックさん。
今社です。
はい、今社です。キツネと2人で飲みに行ってください
いや、なんでお前行けんやん。いやいや、お前おらならマジで気まずいから。会ったこともないし。
そうやな。
うん。
タイトル。
はい。
音礼。
音礼。
メッセージ本文。
はい。
タイガさん、タッキーさん、キツネさん、いつも配信ありがとうございます。
いや、いつも聞いていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。H2 の回、ありがとうございました。好きな漫画をいろいろな視点で語ってもらえるのはやっぱり嬉しいです。僕が好きなのは野田のメガネがマジシーンで白くなるところです。前にも書きましたが、足立作品は少し敬遠していたところがありました。野球だけに。それは自分の性格がひねくれていることもあり、何か足立作品の軽いノリやテンポの良さを率直に受け入れられなかったのですが、その中の奥深さを感じたのが H2 でした。何気ないシーンやセリフに深みを持たせる、これこそ足立先生の漫画技術だと思いました。また今更ながら気づいたのですが、国見弘、立花秀夫のヒーローにかけたイニシャル H の2人の他に、天宮光と古賀遥香のヒロイン2人もイニシャル H なんですね。これによりいろいろな H2 が形成されます。ヒロとヒデオの野球のライバルとしての H2、 光と遥かの恋がたきのような関係の H2、 ヒロと遥かの微妙な関係の H2、 光とヒロの幼馴染を超えた関係の H2、 天宮光と河村光のどっちが本物の光か対決H2 などなど
長いな、
実に深い作品です。それではまた、うん、小ドック三重県47歳。 あれ小ドックさん誕生日迎えた？
1歳年
取ったな。
あ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
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 あ、そうか、まあ、その年を取るよ。いや、そうか。でも今もまだ三重か、やっぱ。
そうやな。H2 の回聞いた？お前
H2 の回は聞いたけど、
うん、
H2 自体見たことないから
わけわからん。
マジわけわからんかったし、今の小ドックさんの会話もマジわからんかった、
うんうん、このおっさん何言ってるんかなって思ったの。
いやただヒロインの方もかけてたんやっていうのは、おおと思ったな。さすが
足立先生が4人出てくるね。
なるほど。
男女、これはカップルになんねんけど。
はいはい、そんな感じだったな。それはあの、そのあれ、タッキーとタイガの回聞いてて、
うんうん、
あの、あ、そういう恋愛やっぱうまいこと描きはんねんなっていう。
そうやな。
うん、
そうやね。
俺はな、足立満、
うん、
先生の作品はタッチしか読んだことがなくて、
うん、え、お前でもタッチあんねや。
あ、タッチはある。
へえ。
うん、タッチはなんか読んだな。
そうなんや。
うん、
まあでもなんかああいう雰囲気は多分共通
してる。一緒やね。でも
一緒やと思う。
うん、なんか、なんやろ、なんか心理を描くのがうまいよな。
まあなんかこう雰囲気描くというか、
う
ん、うん、でなんかな、やっぱり大げさじゃないのがええんよな、あの人。
うん、
なんかこう見せつけるような感じがないというか。
そうやな、
うん、
ほんでなんかやっぱ H2 の回聞いてて思ったんが、
うんうん、
なんかやっぱいいやつばっかりやねんな。
そうそうそうそう、
その、
うん、
ええやつばっかりで構成されてて、うん、でも好きになってしまったっていう、 そのなんか、
うん、
なんかうまいこと描かれてるような気がしたわ。
やっぱまあああいうの気持ちいいな、ほんまの悪人おらんっていうのはやっぱ爽やかで。
あれタイガ、あれ足立みつる先生って男性やったっけ、
うん、
女性、
女性
まだ女性言うやん男性や言う訂正入れたやんあえてそこは女性って言ったな、今
焦ったわ、
焦ったな、あの時は。
うん、
二人し焦ったもんな。
しゃあないやん、もうそんな。
まあまあ、
はい、
まあまあ、いやでもよかったよな、やっぱりいい作品やったよね。
いい作品やった、めっちゃ面白かった。
え、あれは、ショードックさんからのリクエスト。
そうそうそう、
な、
うん、
さすが、ええ作品をやっぱ紹介してくれはるね。
そうやね、まあ、うんうん、一般的にはベタな作品なんやろうけどな。
そうやろうな、
こんだけ俺漫画読んでて足立みつる一個も読んだことないっていうの逆に変な話やったしな。
いや珍しいよな、
うん、
漫画そんだけ読んで。ただなんかやっぱりこう足立みつる先生のってやっぱ恋愛模様を描いてるから、
うんうんうん、
だからタイガはどっちかというとその戦うというかバトル漫画好きやん、うん、
技名好きやね。
技名とキャラの名前覚えたがるやん。
そうやね、
だからそういうなんかそのバトル系ではない、男の子がワクワクする系じゃないと思うわ。
うんうんうんうん、
そうやな、どちらかというとちょっと恋愛ドキドキ系やろ、
うん、だからランマとかああいう高橋留美子の作品も読んだことないね俺。
いや俺もないわ、
うん、あれもな少年誌の漫画やけど、うん、ないよな。なんか
ランマは、まあ
うん、
テレビでちょっとアニメで見たぐらいかな。
あまあまあでも俺もそうやわ、うん、アニメで見たことあるぐらい。
あ犬夜叉もやってたな。
犬夜叉もやってるな、
うん、あ俺も両方でもちゃんと見てないわ。
うん、
うん、
そうや、ね、
そうやな、
意外にまだ読んだことないのが結構あるから。
いや、 やっぱ漫画ってほんまいっぱいあるな。
いっぱいある、マジでいっぱいある、ほんまに
な。あ
う
ん、あまあ有名になってるやつとかは多分手出してるやろうけど、
うん、
それで言うても手出してないやついっぱいあるんちゃう。
あるある、
ランマ2分の1とか。
そうそう、有名でも見てないのがいっぱいあるから。
あ、
うん、さあね、まあそんな中で今日、
はい、
テーマとして取り上げるの、
今日は
ですね、
はい、
藤子不二雄 A 先生の笑うセールスマンを取り上げたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
これ今日はよろしくお願いします、はい、これもうあれやね、リクエストやんな。
そうです、これはツイッターの方からDM で送ってくれはった伊賀栗さん。
伊賀栗さんね、
そうそう、
ちっちゃい伊賀栗さんさん、
そう伊賀栗さんさんが送ってくれたやつでは
い、
まあ、笑うセールスマンをリクエストすると言って、
はい、
でお二人にとってもぐろ福蔵とは何だと思いますか。私は自分自身の弱い部分を具現化したものがもぐろ福蔵だと思ってますっていうふうに
はい
リクエストいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これちょっと始まる前に一言だけ言っていいですか。
はいはいはい。
これ伊賀栗さん確か、
うん、
キツネに対して、
うん、
なんかその絵が綺麗っていうのだけでも素敵なことじゃないですかって言ってくれた人やったと思うんですか。
はいはいはいはい。
これちょっとここで場でちょっと、
うん、
ありがとうございます。
言葉で
ちょっといやわざわざさ、わざわざだってあれ送ってきてくれはったやろ。うん、俺が絵うまいしか言えへんかったっていう反省を聞いて、それも素晴らしいことじゃないですかって。
そうそう。
言ってくれた伊賀栗さん、はい、ありがとうございます。
いやありがとうございますちゃうやろ。
はい、
何
感謝です。
あそうや、
ありがとう言わしとるか感謝です、ありがとうございます。
はい、
はい、
さあはい、これお前初めて、
これ初めて読みました。
ああそう、
はい。
藤子不二雄 A は、
はい。
ハットリくんを持ってんねやったっけ？
そうそう、ハットリくん持ってんねん。
あー、なるほどな。
そう、だからなんか前も言ったけど、うん、俺、藤子先生の作品って、
うんうん、
ああいうなんかアニメ的なヒーローというか、
うんうんうん、
服部くんとか、
うん、
パーマとかパーマンとか
パーマン、
うん、パーマン、
うん、
そういうような感じのイメージがあったから、
うん、
笑うセールスマンが藤子不二雄先生の作品って知らんかったわ、
うんうんうん、
恥ずかしながら。
まあね、でも結構この人ブラックユーモア短編集とか、
うんうん、
結構ダークなやつも書いてて、
はいはい、
大人向けのやつ、
はい、
で俺逆にこの藤子 A 先生のやつってブラックユーモア短編集と笑うセールスマンしか読んだことないねやんか。
珍しないそれはそれで
そうそう、子供向けのやつ一個も読んだことなくて
大人向けばっかり。
そうそうそう、だからむしろ俺はその印象の方が強いね。
ああ、なるほど。
うん、
ほんでタイがブラックユーモアばっかり言うんやろ。
それは言うけど、この人の影響とかではないわ。
あ、そうだ、うん。強く影響を受けてるとかじゃない。
じゃない。
ドーンとか言うやろ。
言わ、それは言わんな、俺。
言わん、うん、言わんか、言わんか。ごめんごめん。
じゃあ、あらすじ、
はい、
簡単に。
はい、お願いします。はい。
老若男女、この世の、この世は心の寂しい人ばかり。そんな心の隙間を埋め、あらゆる細やかな願い事をボランティアで叶えるセールスマンがいた。その名はモグロ福蔵。黒ずくめで常に笑みを浮かべる不気味な雰囲気を醸し出し、お客様に該当する人物を見つけると、その心の隙間を埋めるためのサービスを提供し、それに伴うお約束事を厳守するように促す。提供されたサービスを実行し、その心の隙間が埋まると、お客様の満足となってモグロの報酬となるのであった。しかし、約束を破ったり、欲張ってさらなるサービスを要求してきたなどのお客様に対しては、契約違反とみなし、ペナルティとして人差し指でお客様に向かって指を指し、ドーンと叫び、破滅に追いやるのであった。っていう内容です。
はい、ありがとうございます
だこれはまあ、1話読み切りやから内容はまあ、ね、合ってないようなもんやから、今言った内容がずっと続くだけなんよな。
そうそうそうそう、
うん、これどうでした？
初めて読んで、
うん、
俺は結構、
うん、
面白く読めたかな。
あ、
ただなんかちょっとな、
うん、
俺的には、
うん、
なんかその回その回ごとに、
うん、
まあ、最後なんていうんかな、まあ、最初人、まあ、登場人物が出てきて、
うん、
最後まあドーンって言われて悪くなるやんか、
うんうんうん、
最後のオチが絶対
その出てきた人
ってバッドエンドになるっていう、うん、だからまあ前もちょっと言ったけどバッドエンドあんま好きじゃないから。
あ、
うん、
そうか、
うん、もともとバッドエンドが甘すぎじゃないっていうのは言ってたから、
はいはいはいはい、はい、
うーんってちょっと思っててんけど、
うん、
ちょっと見方変えて、
うん、
なんか世にも奇妙な物語的な、
はいはいはい、いやでもそう
そういうな、もうなんか不思議っていう感じで見ていくと、
うん、
結構俺は面白かったなって思うねんけど、
うんうん、
ただなんかその最後のなんかオチの罰というか、
うん、
なんか最後の結果が、
うん、
強弱ありすぎてちょっと俺は
確かに
ムカついたわ。
もう死に近いものから
そうそう、
結構なんかちゃんちゃんみたいなやつまで、
そうそうそう、あんま痛手受けてないんちゃうとか、
うんうんうん、
なんかお金で解決できる問題であったりとか、
うんうん
うん、なんか確かな最初の頃は、
うん、
なんか家ごとなくなってるとか
あって、あった。
な、帰ってきたら、
うん、
家も全部なくなってて、うん、空き地になってるっていう、このなんか。
浦島太郎みたいな感じだろ。
そうそうそうそう。うん、だから、どうせやるんやったら、こういうやつでやってほしかった、ずっと。
ああ、
はあ。もう、すごい奇妙な世界観でやってほしかった。
あ、なるほど。
意味わからないっていうのばっかりでやってほしかったのに、
う
なんか後半に連れてかな、うん、こう後半にかけて、
うん、
どんどんなんか理解できるぐらいのなんか収まり具合が結構続くっていうのがめちゃくちゃなんか、
うん、それな。でも俺も思って、3巻の途中ぐらい、俺らまあこれ文庫で読んでるけど、この文庫の3巻の真ん中ぐらいからちょっと作風変わり始めるのよな、
うん、いやそうやね、
うん、
だから1、2巻結構なんか奇妙な結構ところどころあったのに、うんうん、3巻ぐらいからマジでまともななんか終わり、そうそう、結末まともっていうか、
あのポップになんねん、めっちゃ、
うーん、
っていうか絵柄自体もめっちゃポップにどんどんなっていくし、
まあ、絵のタッチなんかに関してはもう全然違う
なあ、めっちゃ可愛くなっていくやん、うん、どんどん。
そうやね、だから俺なんか一巻の、
うん、
あの1話目、
うん、
セール1友達やっていう、
うんうんうん、
作品があんねんけど、うん、この時の作品結構好きで、
うんうん、
なんか電車とかの一般人の人って、
はいはいはい、
みんななんかお面みたいなのつけてる、なんかほんま不気味感が結構漂ってて、う
ん、なんか埴輪みたいな顔してるやつ、
ね、そうそうそう、みんなその一般の人はなんかお面みたいな、その埴輪のお面みたいなのをつけてて、うん、っていうその奇妙さがすごいあったのに、うん、1話に関しては、うん、2話目からもう普通の人は普通の顔っていう、うん、そこもなんかちょっともっとこう奇妙感を出してほしかった。そう、
わかるわ、ほんまわかる。だから俺なこれ全部読んだことあるはずなんやけど、
うん、
読み返してみて印象に残ってんのってほんま 1,2 巻ぐらいだけやね。
あ、だから不気味な終わり方
ね。そうそう、残りのやつ俺読んでも俺全然思い出されへんかったもん。
あ、
こんな話あったっけなみたいな。
いや、わかるわかる、うん、だから不気味な終わり方のやつは俺も残っててんけど、
うん、
ほんまに今読んだ後やけど、
うん、
これやろとか言われても多分分からん作品とかいっぱいあると思うわ。
後半な、特に、
うん、後半特にやわ。
そうやねんな。だから絵の描き方もそういうなんかお面っぽい乗客が描いてたりとか、うんうん、あとなんか主人公の顔がちょっと版画で彫ったような、
うんうんうん、
なんかちょっと濃い感じの絵で描かれてる話とか、なんか話によって結構その表現の仕方ちょっと変えたりとか、
はい、
変えてるのか、もしくは試してるのか、
うん、
こういう描き方ちょっとやってみようみたいな、うんうん、そういうなんか遊びとかそういうのが前半感じれたけど、
あ、
後半はもうほんまに読みやすいように読みやすいようにみたいな感じになっていくから、 そこはちょっと残念やな、やっぱ。
そうやな、うん、だからこれなんかほんまに奇妙さで言うとほんまにもう最後のオチも全くわけわからん感じで、
うん、
え、これどういうことっていうので終わらしていく作品が続いた方が、
うんうんうん、
俺は結構もっと好きやったっていう感じがするかな、
うん、そうやな、
うん、
まあね、ちょっと A には悪いけど、そういう印象になるよな。
なる。やっぱどっちかで統一してほしかったっていうのはあるかな。う
ん、だからやっぱな、この最初の方のやつって終わり方結構なんかキモいやつ多いやん。
多い。なんかおっぱいしゃぶってるやつとか
ね。そうそうそうそうそう。
わかるわ。なんかおっちゃんがなんかぼちゃぼちゃのおばちゃんのおっぱいしゃぶって。
うんうん、菩薩みたいだな、菩薩みたいに見えて甘えへんねんけど、うんうん、めっちゃやばい、目の前く周りクマだらけのやばいおばはんの乳しゃぶってるよな。
そうそうそうそうそう、
それとは結構この話の漫画の1話目のコマがそういうちょっと版画っぽい描き方してるんよな。
うんうんうんうん、
だこういうこのタッチ結構な、絵多いね。
あ、そうなん
や。こういうなんか版画っぽい感じ。
あ、
だブラックユーモア短編集もこういう絵の描き方結構よくやってる。
ああ、なるほどね。
そうそう、
このなんか絵の感じはすごい好き。やっぱ
そうやんな、なんかこの
不気味さが結構うまいことを表現されてるというか、
うんうん、え、はある。服部くんの方はどうなん。服部くんはもうこの4巻5巻みたいぐらいのポップな絵な。
そうそう、そんなイメージ。ごめん、ちょっとそれ読み返してんからあれやけど、
うん、
確かポップみたいな感じのイメージやわ。
うん、
そうそうそう、
やっぱそうなんやな。
あとなんか、
うん、
でもなんかそのどう言ったの、人の心隙間埋めますやった、心隙間埋めます、
うん、うんうんうん、
これはでもなんかほんまにうまいこと描けてるなと思うわ。
まあだからそのそれはなリクエストで伊賀栗さんが言ってたように、その人の弱い部分を具現化してる存在っていう、
うん、うん、これどうなんやろ、その伊賀栗さんの言う具現化されたものなんかどうかっていうのは、
まあまあ比喩として具現化されてるっていう意味なんやろうけど、
うん、
うん、
また別の生き物が出てきてるっていう感じかな
っていうか、マジでこのモグロ福蔵ってさ、うん、マジで愉快犯じゃない？
いやこいつすごいすごいやつやって、
マジで最低なやつな時何回もあるやん。
あるあるあのまだあんまそんな悪いことしてないのに、
そうそうそうそうそうい
やまだなんかもう絶対許してくれへんからな、
うん、
1回目は絶対いけんねやんか、
うんうんうん、
たそのどういったら人が望んでることを叶えさせてくれるやんか、
うんうんうん、
すり寄ってきて、
うん、
でも2回目に限ってはもう絶対あかんっていうお仕置きをもうするやんか
しかも厳しすぎるお仕置きな、
そうそうそうそう、うん、そんなお仕置きする必要あったんかなっていう作品もあったで多分
中に。しかも話振ってきたんお前からやしな、
そうやねんすり寄ってきて
なあ、
うん、これしてみませんか、してみたいでしょみたいなの言ってきて、うん、いい場所あるんですって言って誘ってくれて、で1回目はまず断られんねんな、うん、パターンとして、
うんうんう
ん、なんだあの気持ち悪いおじさんはみたいな感じで、うんうん、でもしよかったらって言って名刺も出されたらおしまいやな、もう
そうやな
もう思うツボやろ、
ああ
うんあこれすごいなと思う。ただこれでもなんかほんまに人間ってでもみんなそういうなんか弱い部分というか、
うん、
してみたいけど、
うんうんうん、
今の生活があるからでけへんっていうことは多分みんな持ってて、
うんうん、
それをうまいこと書いてはるなと思ったわ。
でもほんまに笑うセールスマンによく出てくるのがその哀愁のあるおっさんいっぱい出てくるやんか、
うんうんうん、
今の生活にちょっと満足してないおっさんたちが、
はいはい、
なんかなんでそういうところ、まあ、気持ちわかるんかなって感じもするんよな。
確かに。
あの映画な。
いやでもなんかな、
うん、
あれなんか最後のなんかこの漫画を描くにつれてみたいな。
うんうん、後書き
みたいなところに、
うんうんうん、
ほとんど自分ができなかったことみたいなことを
書いてた
と思うんで確か。うん。
ああ。
なんか自分ができなかったことって言ったらまたあの変な意味になってまうからあれやけど、
うん、
確かなんか1巻かな、あちゃう1巻じゃ5巻かな、
うんうん、
5巻の最後にこの漫画を書いたきっかけはこうでしたみたいな。
ええこれモグロ福蔵の歴史っていうタイトルのやつ？
あそうそうそうそ
う、あ
の中になんかやっぱり自分は今までその怪物くんとか服部くんみたいなやつを書いてたけど、
うん、
こういうまあそのブラックユーモアみたいなやつを書こうってなった時に、
うん、
どこやったかな、
俺このファウストをテーマにしたっていうことしか覚えてないわ。
いやその後ぐらいになんか、なんかほとんど自分のことを書いてたような感じがしますみたいな、そういうシーンあったと思うね。
お
だからこの人もおっぱい吸いたかったやんなって
。えあんな目の周りクマだらけのおばはんのおっぱい。
そうそう、いやいやいやそこじゃないやろ。そこじゃないと思うけど、まあこういうことしてみたいなとかいうのはいろいろ思ってたけど、
うん、
できへんかったことを結構うまいこと書きはったんかなとか思ったりした。
まあ。だってめっちゃ趣味出てるもんな、このゴルフ、麻雀、ゴルフ、麻雀めっちゃ多いやん、出てくること。
うん、多い多い、ゴルフ、麻雀多い、
ギャンブル、
寄り道したとこ、
うん、
寄り道した時のあの 飲み屋。
飲み屋な。
飲み屋の2、うん、飲み屋の2階絶対空いてるパターン。
そうそうそう。
おかみさん綺麗なパターンとか。うん、
あれ、あれ、そのパターンも何個もあるよな。
あるある。
ちょっと飲み屋に郊外の駅でフラッと降りてみて、ポツンとあるの、お、飲み屋で、おかみ一人でやってるんよな。
そうそう。うん、で、おかみ絶対綺麗。
綺麗やね。で、2階なぜか空いてんねん。
空いてんねん、2階。
で、泊まらせてくれる
んなんか、ほんで、なんか知らんけど、ちょっと今日はもう店早めに閉めるわって言って、店閉めて。
乗れんさげてくれるんよな。
そうそうそうそう。ほんで、あの2階空いてるから泊まっていきなさいって言って、何泊もするっていう。
そうそう。ずっと、まだいるのよとか言って。
そうそう。だんだん邪気にされるっていうパターンな。そうそうそうあるな。
まあ、あとあれもなんか哀愁あって、まあな、ああいうでも理想があるってことやんな、A の中に。
でもなんか分かる気はするけどな、おかみさんの綺麗な、うん、うん。だから、もう言うてしまえば、うん、藤子不二雄はもう心の隙間だらけやったってことやな、
ね、まあまあまあ。
でも、人間って結構いろんなことを思い描いてるやん。
うんうんうん。
あの、若かった時はこんなことしたかったのにとか、年、うん、取ったから今もうこうできへんの。
いや、なだから、ちゃんと向き合ってるなって感じすんねん。
そうそう、それはすごい感じた。
結構思ってることっていっぱいあるんやろうけど、意外に言葉に しろって言われたら難しいやん。何気なくいつも考えてるから。
うんうんうん。
だその欲望をちゃんとこうやって形にできるって、やっぱ日頃から自分のことを意識しながらちゃんと生きてんねんなって感じするわ。
そうやな、うん、確かに。だからそこがやっぱりすごいんやと思うね、
うんうんうんうん、
この形にしてるっていう、うん、作品にしてるっていうのがやっぱり藤子先生の、
うん、
凄さであるなっていうのはほんま思ったな、それは。
うんうんうん。
うん。なんか、あとでも気になったことある？この作品で。
気になったことね。まあなんか、ファウストっていう作品を、
はいはい。
テーマにしてこの作品を書いたって書いてあって。
はいはい。
これなんかあのまあていうか、もぐろ福蔵っていう、そうそう、存在ってなんか何かようわからんやん、マジで。
マジでわからん。
何者なのか、で何が目的でこんなことしてるんっていうのも、
ああ確かに
マジで分かれへんけど、まあ、うん、なんかそのファウストっていう作品はあのドイツの昔の物語なんやけど、うん、
な
んか学者がなんか自分がの人生に満足してなくて、
はい、
まあ、悪魔と契約して自分の魂と引き換えに果てしない知識と現世での幸福を得たっていう話なんやけど、
うんうんうん、
だからもともとはやっぱこういう悪魔みたいな人間とはまた違う存在として、
うん、
描かれた存在なんやろなと思うね、もぐろ福蔵って。
うんうんうんうんうん。
だからなんかこのまあ一応な、そのさっき読んだあのウィキペディアで「笑うセールスマン」の説明のところでも、
はいはい、
なんかお客様の満足となってもぐろの報酬となるのであったって書いてあるね。
うんうんうん。
まあそんな文章別に「笑うセールスマン」の中にはないやんか。
ないない。
だからこのウィキペディア書いた人もなんとなくそう思って勝手に書いたんやろうけど。
ああそういうことか。
多分な、だ多分まあほんまになんかちょっと寿命をもらって長生きする悪魔ぐらいの感じな気するよな。
うん、まあだからさ、人が不幸になるところを 見たいだけの人、
不幸
落ちる様を見て、
そうやな、死神やな、
そういう感じなんかな。でも
うーん、そうやな、うん、後半マジポップやな。
そうやね、もう全然絵のタッチちゃうもんな。
ちゃう、めっちゃ丸いみんな。
そうやね、
なんか途中で、しかも最後の方一回もぐろ福蔵なんかランニングみたいなんでジャージで現れる時あるやろ
あるある、あのスーツじゃない、ちょっとラフな格好のな。
どんな、
いやそれも
ポップになんねん。
ほんであのどれやったかな、 俺めっちゃ気になったんが、
うん、
大概さ、
うん、
モグロ福蔵ってドーンって言うのがキャッチフレーズやったやん、
うんうんうん、
後半な、
うん、
言わん回とかあんねん最終巻5巻の、
うん、
セール81駅までの道かな、
う
ん、これなんか普段通れへん道を、
うん、
サラリーマンが通るか通れへんかずっと悩んでたやつで、
うんうんうん、
なんか結果的になんか工事中の看板を置きよってモグロが、はい、
うんうんうん、
そのまま進んでいくにゃんか
フフフとか言ってるしな、マジでこいつ
のそうそうそう、
ほんま悪いやつや、
ただのいたずら、
ただのいたずらみたいな感じで
普段、うん、普段行かへん道に行かして、
うんうん、
またあのおかみさんと出会わして
綺麗なおかみと、
これもそうほんで終わるねんけど、
うん、
これ結局ドーンも何も言ってないし、
確かに
ほんまやな、ただそうこれひどない、この作品マジひどいなと思ってこいつ勝手にその看板をこっちしか行かれへんようにして無理やり生かして勝手に落とし入れたパターン、これほんまなんか後半だからほんまちょっとだいぶ行き詰まってるなと思ったわ
ふふふって看板どかすだけモグロの役目、
そうやね
で最後にモグロは奥さんのところに行って向こう行ったでって言って奥さんにチクるっていう終わり方やんな、
そうそうそう、向こう行ったでって言ってチクって終わるねんけど、うん、その次の作品も結局ドーンないねんか、
うん、まだ開けたことのない引き出し
そうまだ開けたことのない引き出しもドーンないねん、結局だから最後の方は多分もうドーン忘れてんねん
な、確かに、
うん、しかもなんか
ドーン飽きたんかな、
でもさ、笑うセールスマンで少なくともそのドーンで響いて、
うん、
なんか実行されるみたいな感じを貫いてきたのに、
うんうんうんうん、
5巻ぐらいからほんまちょっともうドーンも忘れてんねんか、うん、ドーン忘れてほんまにこのさっきのやつはほんまひどい話で、
うん、
いたずらしただけ
これでもほんまにひどいな
そうやね、この辺からちょっとドーンが忘れられてる、
しかもこの電信柱でちょっと隠れてるモグロのあって気づく感じとかめっちゃひどいなこの絵
そやねこれそやねんな、だからちょっとこの辺からもうちょっとさ、なかなかやっぱこうアイデアが、うん、
でもこのきっかけとしてはな、この話のきっかけは俺結構好きやけど、このいつもと違う道行ってみたら何あんねやろうっていう、
はいはいはいはい、
こういうのってやっぱ結構ワクワクするやん、
する
だから、こういうのもやっぱ未だに持ち続けるってるっていうのはすごいなとは思うね、
うん、
うん、もうなんかあんまりそういうことも思わんようになってるやん、
確かにな、
うん、
年取ると、
そう年取ると
けどなんかほんまに、
うん、
どうやろう、でもこのどの作品もそうやけど、
うん、
結構共感、俺もそうまでは言わへんけど、
うんうんうん、
な新しいことの発見というか、
うんうん、
そういうなんか冒険心はみんな持ってんねんなと思ったわ、
うん、
なんかちょっとした新しい出会いがあったらいいのになとか、うん、やっぱ思ったことあるもん、
うん、
うん、だったり新しい場所に行ったら、
うん、
どうなんかなとか、
うんうん、
土地柄行ったらどうなんかなとか、あれあれ、うん、そういうのをやっぱみんなが持ってんねんなっていうのは、
うん、
昔からこれだって結構古い作品やろ、
そう
作品的にも
これだって多分最初に書いたん70年代やと思うで、
そうやろ、
うん、
80年とか、
うん、
で80年最初黒いセールスマンやったっけ、
そうそう、
笑うセールスマンの前、
うん、
ね、だからまあその辺から考えると
今読んでも、
うん、今読んでもああこういう感じわかるなとか思う作品があるってことは、
うん、
今も昔もほんま変われへんねんなって思ったわ、
そうやな、なんかあんまり変わらん感じするよな、
うん、うん、まあ絵的にちょっとな、
うん、
昭和な感じはするけどやっぱり、
うんうんうん、
でもそれがこのやっぱり藤子先生の良さであるのも思うし、
うん、だってなんかこれなんかバイトを探してる男の子の話あって、どんな内容やったか忘れたけど、なんかアルバイト、うんうん、ハローワークっていうか、なんか求人誌みたいなのを探して、そこに時給200円とか書いてたしな。
あ、それ全然見てないわ。
時給200円、日給1800円とか、これいつの時代の話なんと思ったの。40年前とかってそんなんやったんかな。
時給200円やったんかな、当時。
時給200円ってやばない？
やばいわ。
70年代って。
今1000円ぐらい。
今な、大阪とかやったら最低でも1000ぐらいあるんじゃない？
大阪今1000円ぐらいやな、
うん、
だ物価も安かったんかな、
わからん。でもあの100円玉持ってて、そいつちゃんと100円玉って矢印書いてあるね、
はい、
手に持ってるコインが、でそれを渡すんやんか、売店で、うん、
はい、
でその求人誌もらうねん。
え、結構高ない？求人誌買
う
てない？
いや、そうやねん。だから
時給の
半分、今の5分の1やとして、
うん、
500円ぐらいの求人誌買ってるんて。
ああ、そういうことやな。それすごいな、う
ん、まあ、お釣りもらってる部分を省いとったら分からんけど、100円だけ渡してほんまに100円で買ってんねやったら、めっちゃ高い求人誌やなと思うわ。
確かに確かに、うん、今なんか求人誌無料やもんな。
そうやな、駅とかに置いてあるな、
うん、そうそうそうそうそう、うん、ほんまやな、
うん、
ちょっとでも価格の価値観はちょっと分からんけど、
うん、
ただとりあえずモグロ札束バリ持ってるすね金めっちゃ持ってるや
ん、
あいつ。
というかあのおじいさんを、うん、なんかおじいちゃんがなんかこう寝たきりで代わりに自分のやりたいと思うことをしてきてくれっていうバイトをするっていう話。あ、そうや、その話や、その話で求人誌最初に出てくるね。
あったあった。
あん時もトグロがわけわからんけど、ね、おじいちゃんに金渡して。
はいはい。札束渡して。
そうそうそう。
これで好きなことしてきてみたいな。
で、おじいちゃんも最後に、なんでお前、モグロに向かってなんでこんなことするみたいなことをおじいちゃんも疑問に思うっていう話あったよな。
あったあった。あれどこやったかな。
あれなんていう話やったかな。
あれなん、あ、どれぐらいやろ。
アルバイトマル秘情報や。一巻のセール18。
ああ、やっぱ一巻はなんかやっぱ印象的なやつが多いよな。
そうそう、この話の1ページ目にその時給が載ってるわ
セール18。
うん、あ、そうやそうやそうやな。これなんかアルバイト探しててで、モグロがその男に、はいはい、ええアルバイトあるでって言って。
あ、ほんまや、時給180円もあるやん。
そうそうやろ、
ほんまやな。
でモグロがおじいさん、なんかもう病気で死にかけのおじいさんを紹介すんねんな。そしたらおじいさんはもう自分では何もできへんから、自分の代わりに、あの、うんうん、俺がしたいことを代わりにしてきてくれと。で、うんうん、その話を聞くだけで俺は満足やというふうにおじいさんは言って、はいはい、その遊ぶための金として、はいはい、おじいさんはその男の子に10万渡すんかな。
なんか、そうやそうや、10万渡すねんな。
で、男の子は10万手に入ったから、それで麻雀で遊んでまうねん。
そうそうそう、まあ、ほんでツケも返すねんな確か。
そうそう、ツケ返して、でもなんかヤクザに絡まれてちょっとややこしいことになって金が足りへんくなるんよな。
あ、そうそうそう。
でおじいさんのところに戻ってもうちょっと金もらおうと思ったら、もうおじいさんはいなくて、その家はもぬけの殻になってると。
あ、そうそうそう。
でこれはどういうからくりやったかというと、モグロがおじいさんに、それではアルバイト料10万差し上げますよって言って
そうそうそう、
おじいさんはモグロのバイトやったんやもんな、さらに。
そうやねん、そうやねん。
でなんでこんなことをしてあなたに何の得があるんですかっておじいさんはモグロに聞くねんけど、おじいさんは何にも得になることはありませんよただ私はこういう悪意のないいたずらが大好きなのですっていうだけやねん、こいつマジで。
そうやねんな、そうやねんな。これひどいな、
ひどい、マジで。
ほんでその少年が、
うん、
外でヤクザにボコボコにされるっていうオチやんな、うん、
で悪意のないって言うてるのがマジで悪いよなこいつ。悪意あるはずやのに悪意ないっていうのがもうこいつイカれてんねん。
そうやね。だから逆に悪意ある方がまだいい。
そうやね、そうやね。
人としてやろ。そうやね。人として悪意なくこれできるって言ってだいぶやばいからな、ほんまに。
こいつほんまだいぶ外れてもうてる存在やからな。だってこのアルバイトマル秘情報の扉へもモグロ福蔵の影が悪魔になってるからな。
もうこいつ悪魔や、ね、狼がかった。
そうそうそうそう。
あ、ほなこれ答え出た。
そうやね。出た。
イガグリさん、答え出ました。
モグロ福蔵は悪魔です。悪魔やね。
悪魔でした。
そうやね。だこれは結構、モグロ福蔵の内面を知るには重要な話かもしれへんわ。
確かに。
アルバイトマル秘情報。あと、時代背景を知るにも重要な話やわ。
そうやな。
うん、時給がわかるから。
そうやな。こいつの人脈どうなってんやろなって感じはするけどな。
どこでこのジジイと知り合ってんやろな。うん
確かに、うん、確かにな。まあでもこれ、まあ、ほんまに今回初めて読ませてもらったけど、
うん、
俺は結構なんかだから最初の方は結構面白かったかな、
うんうんうん、
ちょっと後半になつれてはちょっと、うん、まあ別に読まんでもいいんちゃうかなと思う
感じ。いやでもほんまになんていうかな、悪い意味で印象残らんよな。
うん、そうやね。やっぱりその、うん、すごいバッドエンドの方が正直変な話印象強くの、
うん、
残ってて、
うんうん、
その奇妙さがまたこの笑うセールスマンの良さっていう感じがしてて、 それがなんか後半につれてなんかあまり感じなくなってきたり、
うん、
罰が軽かったような感じもした。だからリアル的に罰っていう感じがしたから、
うん
うん、そういう意味ではちょっとなんかあんま奇妙さが欠けてきた、ただの悪いおじさんみたいな、
うんうんうん、
ほんまに金持ってる道楽、
う
ん、
そうやな、
道楽おじさん
ノリが行き過ぎたおじさん。
そうそうそうそう、
うん、
そうやな。まあでも面白かったけどな、
うん、なんかまあ例えばこのリスナーの人で、まあ、笑うセールスマン呼んで、うん、同じように俺らと前半の方が面白かったなって思う人がおったら、
はいはい、
ブラックユーモア短編集っていう、これ全3巻かな、こっちおすすめで、はいはい、これもほんま笑うセールスマンの前半みたいな話がいっぱいあって、なやったらもっと、シュールな分かりにくい話とかもいっぱいあんねやんか。
うーん、
だからそっちも、おすすめやわ。
なるほどね、
うん、
なんかこう存在がだから不明やから最後まで、うん、どういう人か分からんままやんか、
うん、
だからオチもほんまに極端に意味わからん方が、
うん、
作品としては立つような感じがすごいしたわ。
そっちに振り切ってくれた方がええよな、
うん、そうそう。あとなんか一個だけ最後に俺から気になったことがあるとすれば、
うん、
女の人が襲われる時に、
うん、
リアルに、
うん、
あれって言うんかなって思った
わ。俺もな、でもそれ言おうと思っとったわ。
あ、そうだ、
うん、
なんかほんまなんか女性が襲われた時に、
うん、
何回もあれって言うシーン多いやんか、うん、それはちょっと気になったわ。
あれだってやっぱいっぱい出てくるもんな。
そうそうそう、
あれは気になるよな。
そうなるわ、
うん、
女の人ってほんまに襲われた時にあれって多分言わんと思うね
まあ
けどこの作品は結構出してきてたから、
うん、
そこがやっぱり藤子先生のええとこかなとは思ったわ俺はなんか襲われてる感は確かにあれでわかる、わかるやん。なんか
あれ
何がバカ殿とかでも
何が元なんやろ、あれの元って。
でもなんか昭和の感じせえへん。なんかバカ殿とかも、
うん、
なんかお姫様がこう帯
あれくるくる回す
やつ、ね、引っ張られる時も、うん、あれみたいなイメージがあるけどな、
うんうん、あれってほんまにあれっていうのの発展版なんかな。
いやいや、あれの発展、あれちゃうやろ。だってあれはだってだいぶ襲われてるから、うん、何これの
語源が分かれへんやん。じゃあ
なんか確かにな、
やっぱあれじゃないの、あれあれあれあれみたいな、
あれ 知らぬ間に裸みたいな。
そうそう、それのディフォルメしたんがあれやろ。
そうなんかな、
うん、
いやこれはじゃあちょっと、
うん、
俺答え分からんわ。
いやそう分からんけど。
分からん、うん、クエスチョンで置いといたらまた答えいただけるんかなと 思っちゃったわ。
そうやな、こういうのは、まうん、巻いとく方がええから。
巻いとく方がええ。あ、やっぱタイガーもやっぱそこは感じた。
感じた感じた。そうやね、
そうやな。
俺携帯のメモ帳に今確認したら書いてたわ。
あ、そうなんや、うん、あーれーって、
あーれーって何って書いてあったわ。
そうやな、うん、俺もそれはなんかめっちゃ気になったわ、
うん
うん、しかもなんかシルエットで、
うん、
言葉だけあーれーとかな、
うんうん、
あでも襲われてんねやなっていうの
は、映さずにな、
そうそうそうそう、うん、
人は映さずに言葉だけっていうな、
そうそう、
わかるよな、
それででも伝わってくるから、うん、そういう意味ではすごい浸透率は高いよな、あれ。
あれの浸透率な、うん、一発でわかるからな。だって
一発でわかるもん、うん、だって実際使われてないのに、
うん、まあ、漫画でしか言わん言葉やんなあれって。
そうそうそう、
うん、
だからほんまにドラゴンボールとかでも言ったけど神様とかのイメージしてたけど、
うん、
全然違ったやんか。
え、ピッコロやったっていう、
ピッコロの顔やったっていう、
うん、
だ実際ほんまに人襲われた時はあれなんかもしれんけどな。
リアルに。どういうこと
え、だから俺らは実際キャーとかと思ってるかもしれんけど、
うんうんうんうん、
実際マジで人が襲われた時って、
うん、
あれの方が出るかもしれん。
あ、そうか、俺らが神様、ほんまの神様が、あれ、あのピッコロみたいなのが出てくるように、
そうそうそうそう、
ほんまのやばい時はあれが出てくると。
そうそうそう、だから漫画で
書かれてることの方がリアルなんだと。
そうそうそうそう、
なるほどな。
その説はないかな。
その説はないと思うな。
俺もないと思う。
ないと思うわ。神やな。ピッコロみたいっていうのもな。
そうやな、うん。それもないもんな、多分。
あんな具体的におられたら困るわ。
確かに。見えても困る。神様が。
神様が。
そうやな。そうやな。
しかも胸に神って書いてあるもん。
せやねん。あれも、
俺絶対、
あれもなんか、
嘘やって言うと思う。神が、ほんまの神様が、胸に神って書いて現れたら、いや、お前絶対嘘やろって言うと思うわ。
しかも漢字で。
そうそう。
日本語。
日本語で。
あれ、これは日本の神様世界の神様どっちってなる。
そうやね。あれは俺もう信じへんな、あれは。
信じへんか、うん。そうか。あれ出てきてもな。
出てきても信じへんわ。
そうやな、
うん。
わざわざだって服に書くっていうこと自体がな。怪しいもんな。
だってデザインして、それをちゃんと作ってもらってんのやろ、うん、どっかのプリント屋さん行って。
いやでも、もしかしたら、あの、自分で作ってるかもしれん。
そうか、あいつ、ピッコロ、物質生み出せるからか。
まあ、そうやな、服以外のもんでもすごいのを作ってるけど、
そうやな、
ちょっとやっぱり、自分で作るのが好きかもしれん、そういうの。
ああ。
うん。
か、まあ、おせっかいでポポが作ってあげたからやな、勝手に。
あ、そうやな。ほんで、うん、わざわざ作ってくれたから、
うん、
もう神様も着るしかないみたいな空気になったから。
そうそう、うん、そう、 そう、 そう。
ポポの説あるか。
そうやね。うわ、俺、こんな俺、神アピールしとないでって思ったけど、神が。
でも、ポポが。
そうそう、神様、
これ作った
って言って。
ポポ裸。
ポポの生地を使って作ったって言って。だから、ポポ、あの、上着、あの、チョッキしか着てない。
あ、それでか。
そうそうそうそう。
あいつ、だ最初はだからあいつ結構長いやつ着てた
んだな。そうそう、服しっかりなんかまとうような着とったけど、あれのために全部服渡した。
ああ、その説あるかもしれんな。濃厚やな。
そうやと思う。あれだ、神って書いてある G もあれ黒やん。確か G の色な。
黒やったかな、ちょっと色まではちょっと。
ポポの、怪しい。ポポの皮膚とかをこう絞って。
うせや、めっちゃ込められてるやん、重い。
染め子みたいなの作って書いてるんだ。
うん、てかポポの肌そういう能力あんの？
そうやな、
染め子とかもできる。
肌から染め子作れね、肌思いっきり絞ったら汁出てきて。
あ、そういうシーンは描かれてなかったけど、
うんうんうんうん、
あなる裏方の背景ではそういうシーンがあったと。そうそうそう、
あったはずやで。
タイガって結構やっぱだから読み込むよな、やっぱり。
そうやな、やっぱ
すごいよ、やっぱすごいな、
うん、
読み込みすぎてるよな。
そうやな、見えてまうっていうかな、
うん、おまパッと出てくるんやろ、描写で
出てくる。そうやね、
そのポポがミシンで編んでるところとか出てくるん
やろ。そうそうそう、そうやね、
決して覗かないでくださいって言って。
そうそう、足踏み型のミシンやね。
あ、まあまあまあ、うん、あ、時代背景的にもそうやろな、まだ。
そうそう
そう、うん、そうか、
うん、やと思うわ。
なるほどな、うん、なるほど。
笑うセールスマンはこれぐらいぐらいかな。
そうやな。まあでも面白かったよ。俺は、
いやいや面白いよ、面白いね、この A の漫画、うん、奇妙やから、
うん、そうやな。そう、
ラストだけ、ラスト何巻かだけがポップすぎただけで。
なるほどな、うん、それはあるな、
うん。
あとでも俺短編自体読めへんねやんか、あんまり。
はいはいはい。
だ、そういう意味でもやっぱ短編結構楽やな。
ああ
、あの途中でやめやすいというか。
あ、まあね、
気にならへんから、
うんうん、
結構そういう意味では俺結構良かったわ、
うん、うんうん
うん、うん、
ただまあこう最後に言わせてほしいねんけど。
あ、言ってください。はいはい。
俺ちょっと最近ウォーキングデッド見すぎてて。
はいはいはい。
笑うセールスマンあんまりしっかり読み込めてないね。
いやいやいや、それわかるけどな。見始めた言うてたもんな、前回の回で。
うん。だから今日はちょっとお前頼みやったわ。
うせやん。
ほんま。
俺頼みやったのに俺も R しか言われなかったわ。
いや大丈夫大丈夫。
大丈夫かな。
そうそう。
まあでも、伊賀栗さんの答えもわかったからな。悪魔っていうことがわかったから。まあ、そういう意味ではよかったわ。
それ、その結末も俺なんかはっきりしすぎてて嫌やわ。
確かにな。
悪魔って言い切ってまうのも。
まあそうやな、うん、悪魔かもしれない。
そうそう、そうしとこう、
そうやな、そうやな、うん、はい。
さあ、まあ笑うセールスマンはこんな感じで、
はい、よかったな。
次テーマとする漫画は、
はい、
ワンピースです。
ワンピースか。
はい
はい。
まあ一応アラバスタ編までやりましょう。
アラバスタ、
はい、23巻まで。
23まで、
はい、
わかりました。まあ、あの名シーンで終わるとこやね。
そうそうそう、ようみんながな、そうそうそう、手上げるところや。
はい、これはもう有名なシーンやな。
頭のなんちゃらだみたいな、
絆、
絆だ、
絆を、
うん、バツ書いてあるやつ。
いや、久しぶりに読み返そうかな。マジ久しぶりやわ
俺。でもあれ23巻って俺確か18歳ぐらいやってやんか。
え、
で、
ほんだ俺も18歳ぐらいは。
お前そうかな、ヒゲの濃さから言うと。お前26ぐらいだったんちゃう。
え、どういうことやねそうやね、今ちょっとヒゲ生えてるんだ。そうやね。
まああれが俺、はいはい、ニュージーランドおった時で。
あ、そうか、高校の時か。
そう、高3か、もしか19になってたかもしれへんな。
え、そう言われるとさ、うん、そのニュージーランド行ってた時って漫画どうしてたん？読んでたん？帰ってきてから読んだん？
ね、帰ってきてからまとめて買ってて。
ああ、そうなんや。
そう、だからあの2年間は俺、リアルタイムでは基本的に読めてなかったんけど、
うんうん、
23までは現地におった友達、日本人の友達が持っててん。だから俺、それは読ませてもらえてて。
ああ、なるほど。じゃあ、まあ、それはリアルタイムで読んでた。
そうそう。俺、だから、当時23読んでめちゃくちゃ泣いたわ。
ああ、まあでも、そんなん、いっぱいおると思うよ、そんな人。
まあまあ、あのシーンはな。
おー、うん、あれ、まあでも、ちょっとこれ以上言うとな、次回、ちょっと話すことなくなったら嫌なんで、でも、ほんまにうまいこと書きはるわ。
うんうんうん。
ああ。
まあ、ということでね、まあ、来月、ワンピース、
はい、
アラバスタ編まで取り上げたいと思います。
わ、うん、かりました、
はい。
え、これでもまだ1ヶ月後
ぐらいかな。いや別にもっと早くやってもいいけど。
いやいや、5月末ぐらいね。
うん、普通でいつも通りでいけば
順当でいったら、
うん、
わかりました、
はい。まあ、お前の気持ちが前のめりなんやったらいつやってもいいし。
あ、 OK です。
うん、まあで、来週は雑話群です、はい。
雑談
雑談会、またキツネとやろうと思います。
わかりました。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
またね、漫画のリクエストとか、
はい。
なんかいろいろ皆さんお便り送ってください。メールアドレスは漫画群 2@gmail.com です。そして YouTube の方も、過去回配信してますので、皆さん、お気に入りやったっけ？チャンネル登録か。
チャンネル登録。
はい、とか。
はい。チャンネル登録よろしくお願いします。
はい。あとね、なんかこう YouTube とかで困難したらどうですかみたいな。
ああ。
みたいなね、企画とか。
映像を使った企画とか。
そうそうそうそうそう。まあ、俺に関しては全然顔出し OK やから、何しても別に噛めへんし。
はいはい。
うん。泥食べてくださいとかでもやるし、俺。
誰が見たいねん。おっさんが泥食うところ。
見たいけど。
だいぶやばい。
見たいけど、多分な、警告みたいなの来そうな気するわ。
あ、危ないから。泥食ってるとこ。すぐバーンされるな、
うん、バーンされると思う。泥食ってるおっさんは怖いやろ。
いや、怖すぎるわ。それ見てる方も怖いけどな。それ見て笑ってるやつも。やばいけどな。闇がありすぎやろ。
とりあえず、じゃあ一本目は、ドロクは三人でな。
なんでやねん。なんでやねん。誰が見んねん、そんな。おっさん三人、ドロク。
めっちゃ多いと思うわ。
ほんま？ドロクの？
それはだってやばい動画はみんな見たいから。
ああ、まあそうか、う
ん。そこら辺の河川敷で拾ってきたドロクねんで。
やばない？
やばい
やばすぎやろ。
やばいやろ。
てか、あれやな、登録してもらうの必死すぎる。
そうそう、それがダサいよ。
それはやめよう。それやめよう。もう、俺らもええ年やし。な。
まあまあ、出たないしな。
まあ、できたら漫画にな、
うん、
なんか関われるような感じで撮れたら面白いなとは思うけど、
うんうん、
いろいろちょっと調整していこうか。
そうやね。まあ。
まあ、ちょっと、
今のな、時期的にそんな積極的に行動できへん時期やけど、まあ、アイデアだけはストックしとこ、今のうちに。
確かに。
うん。
いつ解放できるようにね。そうそうそう。いつでも解放できるように。
うん。うん、まあ、頑張っていきましょう、
はい。はい。ありがとうございます。
それでは、また皆さん来週、雑話群でお会いしましょう。さよなら。
お相手は？
タイガと？
キツネでした。
さよなら。
さよなら。